愛する兄弟姉妹の皆さん、プライマリーの子どもたちは祈ることを学んでいます。アの字とイの字に感謝します。カの字に感謝します。子どもの祈りは続きます。ワの字に感謝します。天のお父様、数字の1と数字の2に感謝します。プライマリーの教師は心配しながらも待ちます。子供は続けます。数字の5と数字の6に感謝します。それから私のプライマリーの先生に感謝します。最後までお祈りさせてくれるのは私の先生だけです。天の御父はあらゆる子供の祈りを聞いておられます。来て信じ、制約によってつながるようにと御父は無限の愛で招いておられます。この世は幻想、思い違い、まやかしであふれています。あまりにも多くのものがその場限りで上辺だけのものに見えます。仮面を外し本音をさらけ出すなら、また不特定多数に合わせるのをやめるなら、見せかけの美しさや儚い人間関係、この世的な自分の利益といったものに勝るものを追い求めたくなります。ありがたいことに、この問題には解決の道があります。神と周囲の人を愛するという一番大切な戒めに制約によって従うとき、見知らぬ人や客人として従うのではなく、神の子として従います。昔からある逆説は今も真実です。制約によるつながりを通して、この世的な自分を捨てることによって、永遠の存在である最高の自分を見出し、自由で生き生きとした本来の自分になり、最も大切な関係が明らかになるのです。制約によるつながりとは、神聖な儀式を通して厳粛な約束を神や人と交わし守ることであり、それによって神聖の力が生活の中に現れます。私たちは制約を交わすときに自分を超えたものになることができます。制約によるつながりは、場所と物語と成長する能力を与えます。命と救いに至る信仰が生まれるのです。神と交わした制約は、神への愛と神からの愛、ひいては互いへの愛の源となります。神であられる天の御父は、私たち自身よりも私たちのことを愛し、ご存知です。キリストを信じる信仰を持ち、個人的な変化が起こると、慈愛と恵み、許しがもたらされます。それはこの世で傷や孤独、不当な仕打ちを経験するときに慰めとなります。御父は神の最大の賜物である喜びと永遠の命を私たちが受けることを望んでおられます。私たちの神は制約の神であられます。その特質から、制約を守り、憐れみを示してくださいます。時が続く限り、大地が存在する限り、地の表に救われる人が一人でもいる限り、神の制約は有効です。私たちはこの世の不安と疑いの中をさまようためではなく、死の縄目よりも強い大切な制約の関係を喜びとするために存在しているのです。神の儀式と制約は条件において普遍的であり、その機会は個別に与えられます。神は公平なお方であられ、救いの儀式は住む場所にも年齢にもかかわらず、一人一人が受けられます。選択の自由がありますから、提供される儀式を受けるかどうかは本人が選びます。神の儀式は制約の道の道しるべになります。私たちの神の子供たちを身元に帰れるようにする神の計画を、贖いの計画、救いの計画、幸福の計画と呼びます。贖いと救い、日の境の幸福を得ることができるのは、イエス・キリストがこの完全な贖罪を成し遂げられたからです。神とつながり、他の人と一緒に制約の道を歩むことは、制約によるつながりから祝福を受けるということです。第一に、制約によるつながりの中心は、新しい制約の中保者であられるイエス・キリストです。私たちが御父が制約されたことにより、キリストによって清められるとき、すべてのことは益となるように共に働きます。最後まで忠実であった者は、約束された良い祝福をすべて受けるのです。神の戒めを守る者の祝福された幸福な状態とは、物質的にも霊的にもすべてのことについて祝福を受け、 決して終わりのない幸福な状態で神と共に住むことです。実際幕のこちら側で私たちが愛する人々と祝福してくれる人々、そして幕の向こう側で私たちを愛し祝福してくれる人々が共にいてくれるのです。先日ゴング姉妹と私はある病室で非常に心温まる制約によるつながりを目にしました。どうしても腎臓移植が必要な若い父親がいました。家族は涙を流し腎臓移植が受けられるように断食して祈りました。その腎臓が見つかった時、彼の妻はそっと言いました。その方のご家族は大丈夫かしら。制約によるつながりとはパウロの言葉を借りれば、あなた方の中にいてあなた方と私とのお互いの信仰によって共に励まし合うためにあるのです。人生の旅路で私たちが神を信じなくなることはあっても、神が私たちを信じなくなることは決してありません。言ってみれば神の家の玄関にはいつも明かりがついているのです。神はご自分の道を指し示す制約のもとに来るよう、あるいはそこに立ち返るようにと招いておられます。私たちがまだ遠く離れていても抱きしめようとして待っておられます。信仰の目で自分の経験のパターンや他の経験とのつながりを見るなら、喜びの時だけでなく特に試練や悲しみ苦難の時に神の深い憐れみと励ましがあることが分かるようになります。何度つまずいても倒れても常に神に向かって進むならば、神は一歩ずつ助けてくださいます。第二に、モルモン書は制約によるつながりの手に取ることのできる証拠です。モルモン書は約束された道具であり、新しい制約として予言された神の子供たちの集合に必要なものです。モルモン書を読んで自分でまた他の人と読むとき、キリストを信じながら誠心誠意神に尋ねてください。そうすればモルモン書が真実であるという聖霊の力による確信を神からいただくことができます。この確信にはキリストが救い主であられ、ジョセフ・スミスが回復の預言者であり、主の教会が末日聖徒イエス・キリスト教会という主の名前で呼ばれているという確信が伴います。モルモン書は古代と現代の制約によってリーハイの子供であり、預言者たちの子孫である皆さんに向かって語っています。皆さんの先祖はモルモン書からまるで地から語るような声を聞くであろうという聖なる約束を受けました。モルモン書を読んで感じるその声は、皆さんが制約の子孫であり、イエスが皆さんの良い羊飼いであられることを証しします。アルマの言葉を借りると、モルモン書は主からますます豊かに御霊を注いでいただけるように、主に仕えて主の戒めを守るよう制約を主と交わすようにと全ての人に勧めています。良い方向に変わりたいと思うとき、つまりある人が言ったように不幸であることをやめて幸福になろうとするとき、導きや助け励ましが受けられるようになります。制約によって神とつながり、キリストの教義にある約束を受けるのです。神のすべての子供たちを祝福するために回復された真剣の権能は制約によるつながりの第三の側面です。この真剣時代にバプテスマのヨハネと使徒ペテロ、ヤコブ、ヨハネが栄光に満ちた神の使いとしてやってきて、神の真剣の権能を回復しました。神の真剣と神の儀式は地上での関係を尊いものにし、制約による関係を天で結び固めることができます。真剣は文字通りゆりかごから墓場まで祝福することができます。幼児の命名から墓の奉献まで行うのです。真剣の祝福は癒し、慰め、勧告を与えます。息子に腹を立てた父親がいましたが、息子に心を込めて父親の祝福を与えると、愛ある許しの気持ちが湧いてきました。家族でたった一人の会員である女性は、霊感あふれる真剣の祝福を受けて初めて神の愛を確かに感じるようになりました。世界中で気高い祝福師が霊的な備えをして祝福師の祝福を授けています。祝福師はあなたの頭に手を置くと、あなたに対する神の愛を感じ、それを言葉にして伝えます。イスラエルの家の中でのあなたの血統を宣言します。主からの祝福を述べます。 ある祝福師夫人は、特に夫が祝福師の祝福を授ける日は御霊を招くことができるように、夫人も家族も努力すると言っていました。最後に、契約によるつながりとは、主の預言者に従って結婚を含む契約の生活を喜びを持って送るときに生まれます。日々自分の幸せよりも伴侶と家族の幸せを優先するならば、契約の結婚は崇高な永遠に続くものになります。私が私たちになるとき、夫婦は共に成長します。共に年を取ると共に若くなるのです。生涯を通して自分を忘れて祝福を与え合うならば、夫婦の心からの望みと喜びはこの世から永遠にわたって神聖なものとなるでしょう。状況は様々ですが、できることをすべて行い最善を尽くし、その過程で主の助けを心から願い求めるならば、主はふさわしい時にご自身の方法で聖霊を通して導いてくださいます。結婚の制約は当事者双方の選びによって拘束力を生じますが、これは神と人が選択の自由を大切にしており、夫婦が心を一つにして求めるときに神の助けという祝福があることを思い起こさせてくれます。世代を超えた制約によるつながりの実は家庭や心で感じるものです。私の例を挙げさせてください。ゴング姉妹と私が恋に落ちて結婚を考えるようになったとき、私は選択の自由と決断について学びました。ある期間、私たちは大陸が異なる違う国に住んでいました。正直に言うと、私が国際関係論の博士号を取得したのはそのためです。天のお父様、私はスーザンと結婚するべきでしょうかと尋ねると、平安を感じました。しかしその時、私は誠心誠意祈ることを学びました。天のお父様、スーザンを愛しています。結婚したいのです。最高の夫、父親になると約束します。私は行動し、最善の決断をしました。霊的な強い確信が得られたのはその時でした。幾世代にもわたる契約によるつながりの実力を通して、新たな発見をし、つながる上でゴング家とリンゼー家のファミリーサーチの家系図やストーリーや写真は助けとなっています。私たちの尊敬する先祖を紹介しましょう。曽祖母のアリス・ブラウアー・バンガーターは、一日のうちに3人からプロポーズされた人ですが、結婚後、夫にバターを作る機械にペダルをつけるように頼みました。バターを混ぜながら編み物と読書ができるようにするためです。曽祖父のロイ・クレイ・チャーは、子供たちを背負い、身の回りの品をロバの背に乗せて、ハワイ島の溶岩地帯を渡りました。幾世代にもわたるチャー家族の献身と犠牲が、今の私たちの家族に祝福をもたらしています。祖母のメアリー・アリス・パウエル・リンゼーは、夫と長男を数日違いで突然亡くしたとき、まだ幼い子供が5人いました。祖母は47年間シングルマザーとして、地元の指導者や会員の愛ある助けを受けて家族を養いました。その長い年月、もし主が助けてくださるのであれば、決して不満を言わないと主に約束したのでした。主は彼女をお助けになり、祖母は決して不満を漏らしませんでした。兄弟姉妹の皆さん、聖霊が明かしされるように、すべての良いもの、そして永遠なるものは実在する永遠の父なる神と御子イエス・キリスト、そして主の贖いを中心としています。私たちの主イエス・キリストは新しい契約の中保者であられます。キリストを明かしすることが契約に関するモルモン書の目的です。聖書と契約により、神の回復された神権の権能は神のすべての子供たちを祝福するものとなっています。そのような祝福は契約による結婚と世代を超えて続く家族個人の祝福を通してももたらされます。救い主はこう宣言されています。私はアルパであり、オメガであり、主なるキリストである。すなわち、私は初めであり、終わりであるもの、世の贖い主である。あらゆる制約によるつながりにおいて、神は初めから今も、そして終わりの時まで私たちと共におられるのです。主イエス・キリストの聖なる神聖な御名によって明かしします。アーメン。